医療に対する社会保障に関した内容をお届けします。そして1時からいつものように文化と街のソムリエ関西学院大学山中研究室発多性的文化批評、今はですね、総合政策学部の4年生の皆さんの卒業作品を皆さんと一緒に聞いているんですけれども、今日もスタジオにこの方が来ています。こんにちは。
こんにちは。
お名前からどうぞ。
関西学院大学総合政策学部の大塚美穂です。
はい、大塚さんは、3年生の時にもこのスタジオに入ったことがあるのではないかと思いますが、今回はどういう番組を作ってきましたでしょうか。
はい、今回のテーマは古材というものなんですけれども。
古材、
はい、
古材とは何ぞや。
と、古い木材の材と書いて古材と読みます。
はい、
で今その古材が、捨てられている現状であって、その今回私が取材したのは私のいとこである大塚工務店の方なんですけれども、その方がその捨てられている古材を危惧して活動を行っているということで今回インタビューさせていただきました。
古い材木ということはお家を潰すときに、そこにあるものっていう感じなんでしょうか。
そうですね、60年以上経った古民家から取れるのが良質な古材と言われます。
60年以上前っていうふうに、何かやっぱりちゃんとしたデータがあるわけですね。
そうですね、それ古材を扱うにはまず鑑定しなければならないんですけれども、その鑑定でしっかりその名前とか、その歴史をチェックしてから材木になっていくということになります。
なるほど。何でもいいから古い材木を使ったらいいというわけではないわけですね。
はい、
捨てられていくものと、それからやっぱりこれは残した方がいいというものをちゃんと、別々に分別し、そしてそれを使っていく、大事に、人間というか自然の財産として使っていく、っていうのが古材、古い材木ということになるわけですね。面白いところに目をつけましたね。
はい、たまたま見つけたんですけれども、はい、それがまたたまたま私の身近ないとこが関わっていたということで、面白くて飛びついてみました。
はい、それもまた自分の家族というか親戚というか、そういう人たちのやってることに目を向けるっていうのもなかなかない機会ですから、それをしっかり知るというのもいいことかもしれません。
はい、
ではこれは1時からの番組でお届けいたしますので、最後までお付き合いくださいませ。さて、
文化と街のソムリエ関学大山中研究室発多性的文化批評、この番組は関西学院大学山中隼人研究室の自称文化と街のソムリエたちが、片や伝統芸能からデジタルコンテンツまで、片や商店街のイベントから前衛美術展まで、神戸からアクセスできる文化現象の森羅万象を紹介批評する淡麗辛口のラジオコラムです。
こんにちは、関西学院大学総合政策学部の大塚美穂です。今回のお題は古材、世代を超える優しい住まいということで、今回12回目の、4年生卒業制作ということでテーマを絞りました。今回のテーマは古材ということで、主役は古材です。古い木材と書いて古材と読みます。ヴィンテージウッドとも呼ばれ、築60年以上経つ家から家を取り壊す際に出た、再利用されなければ捨てられていく良質な建材のことを指します。政府が提言する CO2 削減対策として200年住宅という目標があります。それに関わっているのも実は古材なんですよ。取材のきっかけはここ数年 CO2 削減問題、昨日からはちょうど COP15 が開幕と CO2 に関する問題が多く取り上げていることから日々気になっていました。そして私の取材相手である工務店に遊びに行った時、そこに置いてあった古材の冊子を目にしたこともきっかけです。聞き慣れない言葉であったこと、 その時簡単に説明してもらった内容、そして環境問題だけでなくそれを扱う建築士の木への思いを耳にし、ああ面白いなと思ったのがきっかけです。インタビューを受けてくださったのは大塚慎二郎さん、明石にある大塚工務店の4代目です。大正13年から長きにわたり明石を拠点とに営んでいる老舗工務店です。大塚さんは建築士の他に古材活用士、古材施工技術士の資格を習得されています。平たく言えば古材をどのように活用するかを提案する木のソムリエのような存在です。また彼は材木屋さんとコラボで古材流通ネットワーク兵庫明石店を立ち上げ積極的に活動しています。ではまず前半に質問は、大塚さんはなぜ古材に注目したのか、古材を利用した時のメリット、最後に古材がもたらす地球環境への効果をお聞きします。